ドイツにユンゲル・モルトマンという先生がおられます。何かこう栄養ドリンクのようなお名前なんですけど、あちらはユンケルでこちらはユンゲルですけども、その先生がですね、希望の神学っていう考え方、本を書いています。前に日本に来られて各地で講演をしまして、キリスト教の世界だけではなくてですね、広く各界でも話題になった先生ですけども、モルトマンはドイツの人です。でドイツでは国民の 80% がですね、何らかの形でこのキリスト教と関わりを持っている、教会と関わりを持っているそうです。ですからほとんどの人がですね、教会に毎週通っているかどうかを別にして、自分たちはクリスチャンなんだという自覚があるそうです。私たちもドイツとか、それからヨーロッパあるいはアメリカを考えると、キリスト教の国っていうふうに感じますように、彼らもですね、自分たちはそういうふうに思っているわけですね。ところがモルトマンはですね、ドイツの中でも非常に珍しいんですけれども、教会から意識的に脱会した家庭で育った人だそうです。でそのモルトマンが成人してまたクリスチャンに、意識的にクリスチャンになったわけなんですけれども、でそのどういうふうにクリスチャンになったかといいますと、戦時中に捕虜として捕まってしまってですね、そして牢獄にいるわけですけれども、収容所にいるわけですけれども、その収容所で出会ったカトリックの神父がですね、彼に一冊の聖書を手渡すわけです。でモルトマンはそれを貪るようにして読んで、そしてクリスチャンになったというふうに、言っていました。でその時にですね、先ほど田中さんがどういうふうにクリスチャンになったのかっていう話をしてくださいましたけども、モルトマンも自分の個人的な体験をですね、綴った文章がありまして、私はそれを読む機会がありました。彼にとって2つの大きな出来事があったっていうんですね。どうしても自分にとってすごく大きな経験があった。2つとも戦争を通してなんですけども、1つはですね、彼は戦時中にロンドンからドイツの方に飛んでくる、その飛行機をですね、地上から高射砲で撃ち落とす、そうした部隊に属していたそうです。湖がありまして、でその周りをぐるっとその鉄砲をですね、この空に向けて兵隊さんが並んでですね、そしてイギリスから飛行機が飛んでくると、もう一斉に高射砲を撃つわけですね。でところが逆にですね、空爆が非常にひどくて、モルトマン以外のほとんどの仲間がその時戦死したそうです。でその中でモルトマンは九死に一生を得たんですけれども、なんでその他の戦友はみんな死んでいくのに自分だけ生き残ったのかっていうことが彼の中にどうしても問いとして残ったっていうんですね。それから彼のお兄さんは体に弱気を持つ人でした。である時ナチに連れて行かれました。でところがしばらくしてその施設でですね、肺炎を起こして死んでしまったそうです。で当時ナチドイツではアーリア人種、アーリア民族と言われる、いわゆるドイツ人、目の色が青くて髪の毛が金髪で、背の高い、そうしたアーリア民族が最も好ましい特性を備えた民族である、他の民族に比べて最も優秀なんだ、でその特性をですね、本当に継承していかなくちゃいけないんだということを考えてまして、そして例えばユダヤ人を殺したり、最も劣悪な人種なんて呼んでですね、ユダヤ人を殺してしまったり、そういうことがいろいろ起こったわけであります。でそのヒトラーが殺したのはユダヤ人だけではなくて、俗に言うジプシーと言われる人や、また同性愛の人たち、それから体とか心に弱気を持つ人たちをですね、殺していったわけです。ですからそのモルトマンとモルトマンの両親が、お兄さんがその施設で亡くなった、肺炎で亡くなった、その知らせを受けたんですけれども、その彼らはですね、家族はお兄さんはその病死ではなくて殺されたんだろうと、現在でもそういうふうに信じているというふうにその本の中に書いてありました。 で、そうした経験の中でモルトマンの心にですね、2つの大切な問いが起こりました。で、それはそのキリスト教国、ドイツもそれからイギリスもそうなわけですけれども、キリスト教国と言われる国に住む人々が同士がですね、どうして殺し合うのか、言い換えれば神様はどちらの味方なのかっていうわけですね。神様はどこにおられるのかっていうこと、それからもう一つは、その戦友がもうみんな死んでいくのに、なぜ自分だけが生き残ったのか、自分だけが何で残ったのか、でそのことがですね、彼の心の中にどうしてもこう解決できない問いとして残ったってんですね。で、その問いをモルトマンどうしたかっていうと、こう神様に答えていただきたいと思って祈りながら一生懸命聖書に向かった。その信仰の告白として、彼がまとめたのがですね、希望の神学という、ものなんですけども、今日はその希望の神学のことについてお話しするのではなくて、なぜこんなお話をしたかといいますと、私たちは聖書を読んでいるわけなんです。でその聖書の言葉を理解しようと努めているわけですけども、その時に本当に大切だなと思うのは、その私たちの中にあるこう問いを持って読むっていうことだと思うんですね。答えを求めて、一生懸命答えられないかもしれませんけれども、この問いを持ってこの聖書に向かう。で、その大切な問いの一つがですね、なんでイエス・キリストが十字架で死ななくちゃならなかったのかっていうことであります。教会に来ますと、この十字架がこの正面に掲げられています。また今アクセサリーでですね、女の方たちが女性に限らず男性でもしますけれども、十字架のペンダントをしたりするわけですけれども、この十字架というのはもともと人を殺すための処刑の道具でしたね。で、その道具をですね、私たちは好んでキリスト教のシンボルとして、聖書のメッセージがそこに凝縮されたものとしてこうやって掲げたり、あるいはそれを大切にするわけです。なんでイエス・キリストというお方が十字架に死ななければならなかったのか、この問い立てをしたこのクリスチャンが過去におりましたけれども、その問いに対する答えをいただき、その答えのゆえにですね、後の教会、神様からたくさんの恵みを受けたことですけれども、そのような意味でこの問いを持って聖書に向かうということは本当に大切なことだと思うんですね。で、こういうふうに考えていきますと、私たちは日頃どのような問いを持って生きているか、言葉にすることはまずないと思いますけども、その問いの一つがですね、私の心の深いところに、この私って誰だろうかっていう、そうした問いがあると思うんですね。今日はこのお話のタイトルに、私の尊さというタイトルをつけさせていただきました。私の尊さ、あるいはその私が私であるためっていうふうに言い換えてもいいかなと思うんですけども、私たちは本当に自分のかけがえのなさ、自分のかけがえのない価値があるっていうことを知らなければいけないと思うんですね。スペアがあるならば、私は私である必要はありません。私にかけがえのないものがあると思えばこそですね、人は一生懸命自分であろうとし、私であろうとするんだと思うんですね。人間には本能的に自分を大事にしようという感覚があります。けれども、そうであったとしても、自分に価値がないんだったら、大切にすることも無駄なのかもしれない。価値があるから、生きる甲斐があるからですね、私たちは一生懸命生きてるんだと思うんです。小学校に行っている頃、先生がですね、人の命は地球よりも重いっていうことを言ってました。すごい言葉だなと、小さいながらにそうに思ったんですね。人間には誰にもかけがえのない価値があるんだ、そうに教えられて、私たちは大きくなってくるわけです。現実はどうだろうか。現実はなかなかそう思えない。先ほどのモルトマンの経験のようにですね、そのように生きることができない状況が私たちの周りにたくさんあるように思うんですね。例えば、子を持つ親はですね、子どもたちが一生懸命勉強できるようにと 願うわけです。あるいは仕事をしている者は少しでも仕事で成功するように願うわけであります。何かができることに価値を見出し、何かを持っていることが尊い。先ほど弱さの中に働く神様の力っていう証を田中さんしてくださいましたけども、一般には弱さよりも強さの方が大事であります。人よりも何かができて、そして人よりも何かを多く持っていたり、何かができることできるようになって初めてですね、価値あり、そうに認めるのがこの世の物差しであるように思うんですね。そして私たちもクリスチャンもそうしたものにこうがんじがらめにされていることが時々あると思います。いくら学校で人の命は地球よりも重いとか、人間には誰にもかけがえのない価値があるというふうにこう言ったとしてもですね、心のどこかでそうした言葉に偽善性を感じてしまうことがあるのではないかと思いますね。じゃあ本当にそうした中で私が私として生きることって何なんだろうか。人間は誰もかけがえのないものを持っているってこう言われるわけですけれども、周りを見回しても、また自分自身を一生懸命観察してもですね、なかなかそうしたものが見えてこないように思うんですね。で、先ほどお読みしました聖書はどうかというとですね、聖書はそのことをまっすぐに伝えているわけなんです。聖書はどういうふうに考えているんだろうか、そのことを今日ご一緒に、こう読んでみたいなと思って準備してきたんですね。先ほど の旧約聖書の言葉をもう一度読んでみたいと思います。聖書を開きになれる方は旧約聖書の1130ページのところを開いてみてください。この43章の1節、それから少し飛んで4節のところを読んでみますと、こういうことが言われています。ヤコブよ、あなたを創造された主は、イスラエルよ、あなたを作られた主は今こう言われる。恐れるな、私はあなたをあがなう。あなたは私のもの、私はあなたの名を呼ぶ。少し飛びまして4節、私の目にあなたは与え高く尊く、私はあなたを愛し、あなたの身代わりとして人を与え、国々をあなたの魂の代わりとする。私たち目に見ることはできませんけれども、神様がおられてですね、そしてその神様が私たちに対してこうに語りかけているんだっていうふうにここにあります。あがなう、まあ、教会以外ではあまり使われてない言葉ですけれども、聞き慣れない言葉ですけれども、このあがなうというのは分かりやすく言うと買うっていう意味ですね。で、ここで聖書は神様はこの私を買ってくださったと、買い取ってくださった。買うためにはこう支払う代金が必要ですけども、エジプトとかには申し訳ないんですけども、この尊い代価を払ってですね、神様は私を買ってご自分のものにしてくださった。私は自分を観察して、あるいは周りの人たちも自分を見てなかなか価値を見つけてくれないような中にあって、神様はですね、私の目にあなたは与え高く尊く、私はあなたを愛していると言ってくださってるんだ。で、そのことをぜひ知ってほしいんだっていうのが聖書のメッセージなんですね。で、同じことをですね、新約聖書のパウロはこういうふうに表現しました。それがコリントの信徒への手紙第1の6章の19節と20節の言葉です。知らないのですか、あなた方の体は神からいただいた聖霊が宿ってくださる神殿であり、あなた方はもはや自分自身のものではないのです。あなた方は代価を払って買い取られたのです。だから自分の体で神の栄光を表しなさいとあります。で、ここでこの手紙を書いたパウロというクリスチャンは、あなた方は代価を払って神様に買い取られましたというふうに書いているんですね。そしてこのご自分のものにする目的を持って、 私たちを買い取るために支払われた代価が、先ほどはイザヤの方はあなたの身代わりとして人を与えっていうふうにありますけれども、新約聖書の方はその私たちを神様のものにするために支払った代価が他でもないイエス・キリストの命だっていうんですね。先ほども田中さんのお話の中にイエス様の十字架のお話がありましたけれども、2000年前のイエス・キリストの十字架というのは、実は神様が私たちをご自分のものとするために支払ってくださった代価だっていうんですね。歴史の出来事をですね、聖書はそういうふうに理解して、そういうふうにみんなに伝えているわけであります。今日生まれて初めて聖書を開く方もあるかもしれません。あるいはこの言葉初めて接する方もあるかもしれません。でここで聖書をよく考えてみると、本当に大変なことを言ってるなというふうに思うんです。それは私を生かすために神様はご自分の一人子イエス・キリストという御子を支払いの代金とされたということであります。これは何を意味するでしょうか。今日は価値っていうことについて考えてるんですけども、それは神様から見て私たちはですね、ご自分の一人子を差し出しても欲しいぐらい本当に尊い価値あるものとして私たち一人一人を値踏みしてくださっているっていうことなんです。私たちがいくら社会を見回しても、あるいは自分自身の頭のてっぺんからつま先まで調べても、なかなかそうした価値を見つけることが難しいかもしれません。私たちが身を置いている社会はですね、いつもこう競争がありますから、競争すると勝ったり負けたりするわけです。ですから負けが続くとですね、なんか私たちが知らないかもしれないけれども、この世界に神様がおられて、そして2000年前にイエス・キリストという形でこの世界に介入されたお方がですね、恐れるなと言ってくださっている。私はあなたをあがなう、あなたは私のもの、私はあなたの名を呼ぶ、私の目にあなたは与え高く尊く、私はあなたを愛し、あなたの身代わりとして人を与え、国々をあなたの魂の代わりとする。あなた方は私の愛するキリストというその命を差し出しても惜しくないほど、すごく大事な、私にとって大事な存在なんだと神様は言っておられるということですね。誰が何と言おうと、また私が私に何て語りかけようとですね、神様から見て私たちはそうだと。そしてラブレターである神様、聖書を通して神様は私たちにそういうふうに語りかけてくださっているということですね。私たちの内側には数々の弱さとか欠点がありますね。私も時々思うんですけども、なんか無駄に食べて無駄に生きてるんじゃないかと思うことすらあるわけです。本当にうまくいかないことが続くとですね、そういうふうに思ってしまう誘惑があります。しかし神様から見たら決してそうじゃないと、そうに思わないでほしいと、恐れないでほしい。いわばあなたは私にとって宝物なんだってこう言ってくださっている。でそれが今日の言葉なんですね。今日はここに一つのものを持ってきたんですけども、これは土団子です。園庭 の土で作った、私が作ったわけじゃないんですけども、土団子ですね。これは数年前に息子が作った土団子ですね。時々幼稚園の子どもたちが本当に一生懸命土団子を作って、それを大事にしてますね。子どもたちにとってこの土団子というのは宝物のようですね。でもうだいぶ前ですけれども、私が靴箱をこう開けてですね、靴を磨こうと思って開けたら、とても面白い形をしたこんなその長細いですねビニールに、下にまだよく慣れてない字でですね、息子の名前がマジックで大きく書いてあって、 そしてこういう団子がですね、何個かその中に入ってたんです。それで靴箱の横の方にですね、しまってありました。で、いろいろ後から分かったんですけども、実はうちに牧師館にですね、集会があるために、小さな子を連れたお母さんがこう出入りするわけですね。で、息子が幼稚園で一生懸命作った土団子をそこに置いといた。ところがその子供がですね、それに手を出してしまって、そして壊しちゃったんですよ。別に壊そうと思って手を出したんじゃないんで、壊れてしまった。で、息子は帰ってきてそれを見たらですね、もう本当にがっかりしてしまったんですね。あんだけもう一生懸命心を込めて作った土団子ですね、なんかわからんちんの子供が手を出して、まあ、自分はわからんちんなんですけども、壊してしまったということで、それで息子もで小さな頭で考えたと思うんです。どこに置いといたら安全なのか。そして考えたことがですね、こういうなんかビニール袋を持ってきて、ここに三つやって書いてですね、そしてそれをまとめ丸めて、そして靴箱の端の方に置いてあったんです。で、私はそれを見つけた時に、なんかすごくなんて言うんでしょう、こうほわっとする気持ちになりました。で、これは息子にとって宝物なんですね。でも他の人から見たらもう結構汚くなってますけども、汚い土の塊にすぎません。カラカナに乾いた土の塊ですね。でもこの団子をですね、宝物にしているのは息子の心なんです。息子にとってはですね、他のものを出しても、いや僕はこっちが大事なんだと思うほどに、これは息子にとって宝物であります。で、神様が私たちを宝物にしてくださる、私たちは神様から宝物だっていうのは、神様の心が私たちを宝物にしてくれてるんですね。隣の人と比べてどうかっていうところで宝物の価値が決まるのではなくて、その宝物を、そのものを宝物と思ってくださっている神様の心が、神様の愛の心がですね、私たち一人一人を宝物にしてるんです。これを宝物にしたのは、これが価値あるからっていうか、例えばお金にしていくらになるからこれが宝物だっていうんじゃないんです。息子の心が宝物にしている。聖書は神様は私たち一人一人に価値がある、あなた方は高価で尊い宝物なんだと言ってくださる。で、そうした時に私たちは隣の人と比較してですね、隣の人とこういうことができるから自分は宝物になっているのかなと思うとですね、ちょっとがっかりしてしまうことがあるかもしれません。そうではないんです。そうではなくて、神様の目から見て、神様の愛の心がこもっていて、私たちを一人一人を宝物にしてくださっている。聖書は今日の田中さんのお話にもありましたけれども、私たちは神様を褒めたたえるために、賛美するために神様が作ってくださったものであります。つまり私たちは神様を見上げた時にですね、初めて私の価値に気がつくものとして神様もともとそういうふうに作ってくださったわけであります。ぜひ今日聖書からお伝えしたいなと思っていること、それは私たちの中にさまざまな弱さ、不安定さ、不確かさ、そうしたものをあるにもかかわらず、神様はですね、そうした私たちの中に価値を神様が見つけてくださった。それも具体的にイエス・キリストという命を差し出しても惜しくないほどあなた方は価値あるんだと神様はそういうふうに言ってくださった。その神様のその目を持ってですね、私たち一人一人を見ていく、そのことの大切さを今日の聖書の箇所を通してですね、もう一度心に刻みたいと思うんです。つまり私の人生に神様との関係という縦の軸がはっきりとしてくるときに、本当の意味で私は私として、私らしく生きることができる、本当の価値を見つけることができる。ぜひそのことを心に覚えたいと思います。お祈りをいたします。